さてお送りしていますザ・コーチユニバーシティクラブ、今週は文化財保存科学についてのお話。今日はですね、高知大学総合教育センター特任准教授の松島智秀先生をお迎えしています。おはようございます。
ございます。
今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、僕ね、あの先生をお迎えしてですね、
はい、
最初お会いした、今日初めてお会いしたんですよね。はい、あのどこの大学院生かと思ってしまうぐらいに、
はい、
あの今日は先生あれですよね、半袖シャツにハーフパンツというね、はい、非常にこう学生前とした出たしじゃないですか。
はい。
いやー、もう今日僕はあの初めてお会いして。で松島先生はどちらに
すみません。
いえ、ね、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、松島先生どのような方なのかね、興味ある方はぜひあの高知大学のホームページねご覧になっていただければですね、今日のこの収録の模様も写真で掲載されますので、はい、ぜひチェックしていただければと。先生そんな驚かなく
て。いえ、もう
今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、で先生実はですね、四国の大学でただ一人、
はい、
文化財保存を専門とする研究者と、
はい
ね、お聞きしました、はい、この文化財保存科学、
はい、
僕は初めて聞いたんですけど、
はい、
これ具体的にこれ学問でいいんですよね。
はい、そうです。
どんな学問なんですか。
あの分野としましては学際領域と言われている、
はい、
まあ、分野に入る学問なんですが、
ええ、
簡単に言いますと、あの、まあ、いわゆる理系の知識と、
はい、
まあ、人文系の知識があの必要な、
ええ、
あの領域の学問になっております。
はい、確かに文化財というぐらいですから、
はい、
文系の、
はい
はい、知識はやっぱり必要なんだろうなと思うんですけど、
はい、
理系の知識も必要なんですか。
そうですね。
お、はい、どういうふうに必要なんでしょう。
あの例えば、まあ、いろいろあるんですけども、今このスタジオで、
はい、
あの光り輝いている蛍光灯があるんですが、
はい、
これはあの、まあ、簡単に言うと紫外線が出る光になりまして、紫外線というのはまあ文化財を傷める、まあ、目に見えない光の一つになります、
はい、
なのでそういう例えば蛍光灯が紫外線を出すメカニズムですとか、またその紫外線が文化財をどのように傷つけていくのかというのを、まあ、科学的な知見で理解していなければ、まあ、ならないということがあります、まあ、身近なところなんですけど、
はい、
あとまあ僕が専門にやってる、まああの放射線を使って文化財の材質ですとか構造を調べるときには、まあ当たり前ですけど数字ですとか化学式ですとか、あのいろいろな、まあいわゆる理系の先生が研究されているような、まあ知識が必要になります。まあただこの授業ではそこまですると、あの15コマという単位数で全然足りませんので、なんていう、まあ、広く、まあ、悪いですけど、
もうあくまでこう入り口のような、
はい、そうですね、入り口のような形で
概論的なことで、
はい、
はあ、授業をなさってると、
はい、
いうことなんです。あ、だから文化財保存科学なんですね、
はい、そうですね、
はあ、まあ、簡単に言うとそういうことなんですよね。
そうですね、
はあ、
はい、あとは、まあ、科学という言葉は、まあ、あの客観性を持つというような考え方の、まあ、呼び方にもなりますので、
はい、
まあ、今までそういう文化財を調査するのが、まあ、主観を主にした、
はい、
あの非常に叙情的な、まあ、研究者の考え方がメインだったんですけども、
はい、
そういうことからまた次のステップに行きたいっていう、
はい、
まあ、形がこの文化財保存学を生んだという形になりまして、
はい、
要するに客観性を持ったデータ、
はい、
例えばあの科学的な知識っていうのは数字だったりグラフだったり、
はい、
画像だったり、全ての人が共有して持てる、まあ、情報ですよね、
はい、
客観的な、
ええ、
そういうものと、まあ、これまでの、情緒的なものを融合させたいっていうようなことがちょうど、まあ、50年前ぐらいから始まったんです。
あ、
なんで歴史としては、まあ、50年、まあ、半世紀ほどの学問なんですけども、まあ、今後は非常に重要な、まあ、学問になっていくんではないのかなと考えています、はい。
先生、今から僕が言うことが極端な話だったら訂正してほしいんですけど、
はい、
その50年より前の、
はい
はい、時代はですよね、
はい、
調査する、まあ、学者の方が、
はいはい、
先生先ほどおっしゃったようにこう主観で、
はい、
と言いますかね、
はい、
まあ、つまりはその作品を当時作った作者をおもんばかって、
はい、
こうどういうふうに作られたのかっていうことを想像して、
はい、
で自分の判断においてそれをどう保存するのかってことを、
はい、
まあ、判断してたケースがあったと、
はい、
いうことなんでしょう
か、はい、
それを、まあ、その50年前から今までは、
はい、
科学の目でも客観的にその数値化して、
はいはい、
あどういうふうにこう保存していくのかってことを調べ始めたと、ね、
はい、
はあ、いう歴史があるんですね、
はい、
確かに文化財と聞くとすごくこう文系のね、
はい、
ベクトルを僕も感じますので、
はい、
あの科学がここまで入ってくるっていうのはね、今日お話をここまで聞いただけでも、まあ、言われちゃ当たり前のお話なんでしょうけど、はい、新鮮な気はしましたけどもね、はい、でそんな先生が高知大学で担当なさっている文化財保存科学概論、
はい、
これがまた人気な授業と伺っております。おそらく先生のルックスも込みだと思います。僕はでこの概論ではですよね、
はい、
生徒の皆さんに文化財を後世に残していくには何をしなければならないか、
はい、
その技術的概念的な話を織り交ぜながら教えると伺いましたけども、
はいはい、
これ概念的な話というと具体的にはどういうことになりますか。
まあ、概念的な話といいますのは先ほどもお話ありました、なんでこの学術分野が求められるようになってきたのかということからまずお話しします、
はい、
それでこの保存科学の中には2つの、柱がありまして、
はい、
1つはまあ文化財そのものを理解していくという調査、
はい、
もう1つはその文化財をより後世に安全にですね、恒久的に残していくための環境を研究する、
はい、
まあ、調査研究ですね、うん、その2つがあるということをまず最初にお話しします、まあ、ただそういうお話してもですね、まず学生の皆さんはこの文化財ってまず何だろうかっていうのをまず考えてもらいたいと僕は考えてますので、はい、その文化財の定義ですとか、あとはまあ、ちょっと話が大きくなんですけど、博物館資料とはどういうものか、あとは芸術、まあ、音楽は僕好きなんでよく話すんですけども、はい、まあ、美術も含めてそういうまあいわゆる文化ですよね、
はい、
それをまあ学生に最初に理解してもらいたいということで、はい、いろいろお話はしていますので、はい、
そういうことなんですねあ、いやいや、よくわかりました。で、
はい、
ちょっとですね、先ほど打ち合わせでね、先生とお話をしているときに非常に印象的だったのが、
はい、
この文化財保存科学じゃないですか、
はい、
保存する科学じゃないですか、
はい、
でも一概に、
はい、
今の状態をずっとこの状態のまま後世に伝えていくということばかりではないようですよね、
は
い、
そうですね、はい、例えば昨年度今年度調査させていただきました竹林寺 の阿弥陀如来様とかですね、はい、やはりできた当時のお姿ではないんです、
はい、
やはりちゃんとお堂に入ってたくさんの方に信仰されているという、まあ、長い時間の積み重ねがですね、
はい、
例えばお香の、まあ、すすですとか、あとほこりですとか、
はい、
そういうものをで、まあ、身にまとって、まあ、黒ずんでしまうと、
はい、
で逆に言うと、まあ、それが要するに目に見えない時を形として残している本当の姿なんですよね、
はい、
なので例えば今、まあ、この阿弥陀様ができてから今までが、まあ、1000年だとすると、たかだか僕たち今 2,30 年しか社会に出てない、そういう僕たちがこの状態のままじゃあしっかり保存して、
はい、
もう隔離してですね残していくっていうのが本当にいいのかどうかっていうのも、うん、やはり考えなければならなくて、
はい、
まあ、これは僕のすごい異端な考え方もしれないんですけども、やはり何が何でも大切だから収蔵庫に入れるとかではなくて、やはり汚れても傷ついてもですね、その時にそのものが生きてた証拠って言うんですか、
はい、
存在してた証拠として認めてあげるのが僕はすごい健全的なことではないのかなと考えています。はい、
いやそれはよくわかるお話ですよね、はい、確かに阿弥陀如来を、
はい、
像をですよね、
はい、
あれ以上も劣化させたくない素晴らしいものだから、
はい、
もう後世にもずっと残しておきたいと思うんであればですね、
はい、
もうそれこそ数値で弾き出して、
はい、
この仏像にはこの数値で整えられたこの部屋でずっといてもらうのが一番いいんだっていうことになりますもんね、
はい、
でそういうことは技術的におそらく可能だと思うんですけど、
で
もあえてそうしないっていうね、
はいはい、
その仏像が持つ役割とかもやっぱり考えていかなきゃいけない、
はい、そうですね、おっしゃる通りです、はい、
なるほど、これは深い学問ですねいろんなこと考えなきゃいけないですね。
そうですね、はい、
単にその物質を物質としてだけで見るのか、
はい、
それともねそれをまた、まあ、超越したといいますか、ちょっとまた違うかもしれませんけど、
はい、
違う役割を持たされたものを、
はい、
として見るのか、その観点の違いで随分違ってくるんですね、
はい、そうですね、
これはすごい。でもこれ面白いでしょ、この学問。
そうですね、はい、
ね、今こうやってお話聞いただけでもすごく面白そうだなと。
そうですね、
思いましたけども、はい、でそんな先生にですね、
はい、
ぜひ伺いたかったのが、はい、先生はあの高知のご出身ではないですよね。
はい、
でそんな先生が、はい、まあ、高知大学いらしてですね、
はい、
文化財という観点から見た、
はい、
ここ高知県、
はい、
で先生がこの高知県内でいろいろ文化財見られたと思うんですけど、
はい、
一番こうこれは貴重だなって思うとか、
はい、
先生がまあ好きなものでも構いません、
は
い、
あ、
一番こう真っ先に名前を浮かべるとしたら、
まあ、高知県のアイデンティティの一つとしてやっぱりあの駅員ですよね。
駅員、
駅員さんがまあ重要かなとは考えております。
あの屏風の、
はい、屏風、はい、
そうですか、
はい、
それは何ですか、その先生の心を捉えたのは何なんでしょう。
いや、あ、そうですね、まあ、絵自体は非常におどろおどろしくて、うん、まあ、お世辞にも、まあ、美しいものとは言えないんですけども、はい、まあ、あの絵自体の、まあ、力もそうなんですが、その絵金の芝居絵屏風を守ってきたその土佐 の、まあ、はい、あのまあ、エネルギーですよね、うん、それで夏祭りになると屏風絵を飾っているとか、はい、あと赤岡でも夏祭り、あの駅祭りとかいうものありますし、で、ああいう歴史をちゃんと絶やすことなく続けてきたというのに、はい、僕は非常に魅力を感じます。
でもそうやって言われてみると、あれなんかは本当にこうただただ綺麗な状態で保存することだけを良しとするわけではない、はい、
そうですね、
まさに最たるものですよね、はい、未だにちゃんとこう、ね、お祭りの時には
そうですね、あのろう
そく、ね、そうですよね、おそらくあのろうそくの火も ね、
危ないですね、
ちょっと危ないような気がするんですけどね、そういう観点から見ると、ああでもやっぱりあの屏風のその宿命というとまたあれなんでしょうけど、そうです
ね、
ね、
はい、
そうされることが駅員のその屏風としてはまあ役割というか、
そうですね、
はい、そうなんでしょうね、
はい、おっしゃる通りだと思います。
そうか、ただただ古いものをいいものとして、
はい、
ね、保存していくっていうのは、うん、ひょっとしたら現在に生きる我々のエゴになってしまうのか
も
し
れ
ない
、はい、あ、もう本当そうですね、
知らないですね、
はい、あとは文化財そのものよりも、はい、その文化財を守ってきた周りの人ですよね、
はい、
そういうものが非常に重要です、
うん、あ、そうか、
なんで研究というとこういう文化財はもう物を見がちになるんですけども、はい、僕はそれよりも、まあ、学生によく言うのは、まあ、要するにコミュニケーション能力を、まあ、はい、ちゃんと高めた上で、周りの人たちとも接していろいろ意見交換、または情報としてちゃんと後世に残していくっていうことの大切さっていうのも、はい、よく話したりします。
なるほど、はい、いやすごいですね、やっぱりこう保存科学、科学となるとまたそのもの自体をね、
はい、
こう、まあ、それだけをずっとこう見てしまいがちな気がするんですけど、それだけじゃ全然ないと、
はい、
いうことがここまでの話でよくわかりました。で先生、あのこの文化財と聞きますと、
はい
はい、なんかこう一段上みたいな、
はい、
なんででしょうかね、こう本当にこう遠い遠い昔の、はい、もう顔も知らない誰かが作った、
はい、
でも偉い人が作った、
はい、
もう自分たちとはとてもじゃないけど縁がないもの、はい、縁遠いものというふうに、はい、こう僕なんか思うんですけど、はい、その現代とのつながりをですね、
はい、
先生感じることっていうのはあるんでしょうか。
まあ、そうですね、自分自身のつながりっていうのはなかなか見つけられないんですけども、例えば、まあ、今の社会ですとか、はい、そういうものを考えたときに、まあ、本当に昔の人が培ってきたものの上に僕たちの生活というのは成り立っているっていうのを、
はい、
まあ、こういう仏像ですとか、あとそういう作品ですね、
はい、
から感じ取ることはまあ多々あります。例えばその技術的なお話しすると、はい、その作品を作る技術っていうのは、まあ、実は昔と今もそれほど変化がないんですね、
はい、
でそういうことを、まあ、に気づくと、じゃあ昔はどういうものを使ってたのかって調べていくと、もうそれが今現在残ってなかったりするんです、
はい、
例えばネズミの尻尾の毛を使った筆がを使って巻き絵してたのが、今そのネズミがいなくなった、
はい、
環境の問題でいなくなった、で逆にそのネズミの尻尾を制作する人ももういなくなった、受け継ぐ人がいなくなったとか、でそういうふうな、まあ、伝統っていうのが途切れるっていうのに直面するときに、
はい、
逆にそのつながりを感じます。
あ、
はい、
なるほど。確かに道具とかも、
はい、
ここまでこう、まあ、技術とか進歩してますからね、はい、必ずしもその道具に頼らなくてもね、
はい、
もちろんいいものっていうのはできるんでしょうけども、はいはい、そういう時に逆にこうつながりをね、
はい、
あ感じられる、
はい、
でこれは僕はですねぜひあの先生にお聞きしたかったんですけど、
はい、
歴史の勉強がですねなかなか苦手とか、
はい
まあ、興味がないっていう方もね、はい、結構いらっしゃると思うんですよね、
はいはい、
あの先生の立場からですね、はい、こういった方々に何かこうアドバイス送るとしたらですけど、
はい、
どうでしょうね。
あまあそうですね、まあ、正直に申し上げると僕も興味のないものには興味が持てないあの立ちなのでなかなかそういう人たちにアドバイスはできないんですけども、はい、ただ、まあ、今の大学生いやまあ高校生中学生含めて皆さんに言える、まあ、おこがましいんですけども何か言えるとしたら、まあ、好きなものをまず見つけてくれって思います。例えば趣味であったり、はい、もちろんあのゲームとか何でも全然構わないんですけども、とりあえずのめり込めるものを何か一つ、
はい、
一つどころじゃなくていっぱいいろんなものに興味を持って接してもらいたいなっていうのはすごい思いますね。でそういういろんなものに興味を持つっていうことはすごいエネルギー使いますので、例えばその大学生になってこの研究をしたいって言った時には多分その好きなものに使ったエネルギーでトレーニングされてきた自分自身が必ず役に立つはずなんですよね、
はいはい、
でそこで初めて興味を持っていけばいいですし、
はい、
僕もあれで最初は周りに非常に文化財とかあの芸術があったので、
はい、
逆に興味がなかったんですよね、昔は、はい、
なかったんですね。
なかったって言ったら言い過ぎですけど、
まあ、周りにありすぎ て,
ありすぎて
当たり前にありすぎて
当たり前にありすぎてですけども、やっぱりそうですね、勉強していったら、まあ、必然的にこのような道に僕は進んでますけども、はい、していったらやっぱり好きというのか、
はい
まあ、なくてはならないものになりましたし、
はい
はい、またその逆に言うと文化財を取り巻く人たちがみんな素敵なんですよね、
は
い、なんかそういう人たちとまあ接することができる、まあ、幸せさっていうのをすごい感じますし、
はい、
だから、まあ、そういう歴史に興味がない、まあ、っていう学生には的確なアドバイスはできないんですが、まあ
はい、
まず自分の好きなものを見つけるのと、あとは人と接することの、まあ、あの楽しさとかそういうものをどっかで見つけてもらいたいなと思います、
はい、
もちろんあの、はい、人とのコミュニケーションが苦手な子ももちろんいることは分かるんですけども、
はい
まあ、人間どうあがいても一人で生きていけませんので、
うん、そうですね、
そこら辺は、
はい、
いろいろ人によると思うんですけど、僕はそう思います、
はい、確かに、ね、歴史の勉強が苦手な方への、ね
はい、
ダイレクトなアドバイスではないのかもしれないですけど
そうですね、
でもね、
全く、
いやけどね、好きなことを見つけて、
はい、
打ち込むあの時間も忘れてね、
はい、
打ち込める、
はい、
あのエネルギーっていうのは、
はい、
確かにすごいものがありますよ ね、
そうですね。
ですからそういうことが自分にもできたんだ
はあ、そうですね、
そういうことですよね、はい、つまりは
自信というのか、
そう、は
い、
絶対それはね、
はい、
あると思いますよ。自分が実際やってきたことですから ね、
そうですね、
どんなことでもいいですよね、
うんうん、
それ僕も大事だなとすごく思います ね、
は
い、ね
それと例えば自分が勉強したい分野が合致したらもうそれはそれで幸せなんですよね、
儲けもんですしね、はい、あ確かにそういう話なのかも
そうですね、
知れませんしね、
はい、
ですし先生とすごく僕お話しして思ったのが、
はい、
あの今あるもの、例えば最近発明されたものだったりとか、
はい、
最近開発されたものっていうのも、
はい、
これも歴史の一部なんですよ ね、
そうです
ね、よく考えると、
はい、
今後100年200年で歴史になっていくわけですよ ね、
そうですね、はい、
となってくると、
はい、
もう自分の身の回りに溢れているものの見え方がまず違ってくるのかもしれませんね、
はい、
そこからなんかこう興味持ってもらうと、
はい、
これが生まれるルーツは何だったんだろうとか、
はい、
そうやって遡っていくとそれが歴史の勉強になったりもね、
あ、そうですね、
まあ、ありますもんね、
はい、なりますね、
やっぱりつながってるんですね、
はい、
あ、いや本当によく分かりました、はい、というわけで今日はですね高知大学総合教育センター特任准教授の松島智秀先生にお話を伺いました。先生今日はありがとうございました。
ありがとうございました。